どうもこんにちは、こんばんは。私ソルト K と申します。このポッドキャストチャンネルでは、私の大好きな百鬼異聞録というデジタルカードゲームのお話をしていきます。ですね、このゲーム、日本ではほぼ誰もやってないカードゲームになる、デジタルカードゲームになるんですけれども、ポッドキャストをするのも初めてなのでね、ちょっとうまくいくかもよーくわからないんですけれども、まずお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まずどんなゲームかっていうのをね、お話ししていきたいかと思います。ですね、結構独特なカードバトルのシステムと申しますかね、他のカードゲームですとね、デジタルカードゲームですね、シャドーバースだとか、あとは遊戯王だったり、いろいろあると思うんですけど、ちょっと一風変わっておりましてですね、まず4体の式紙と、式紙1体につき8枚のサポートカードを選びましてですね、32枚のデッキを組むんですね。で、いろいろ制約はあるんですけど、ひとまずそれは置いておきまして、で、そのね、式紙一体一体も結構、なんというか、変わった能力というか、いろんな能力を持ってたりとかする式紙一体一体いるんですけれどもね、その攻撃に特化したりとか、守りに特化した式紙だったりとか、あと相手への嫌がらせだったりと、こちらのね、能力をバフしていく、強化していくような式紙。あとはそのドローですね。ドローに特化したような式紙です。いろんな特性を持った式紙がありましてですね。その式紙同士の組み合わせだったり、そのシナジーを考えてデッキ組んでいくのが楽しいんだなんていうところもございますね。カードゲームの醍醐味といえば醍醐味でございますからね、その辺は。基本的に一旦に行動できるのが、行動というか、行動権プラス出撃権。まず待機、式紙の待機場があって、あと戦闘区域があって、戦闘区域に式紙を出すっていうのも、その鬼火と言われる、行動権みたいなもんですかね、を消費すると。で、カードをし、その式紙一体一体のカードを1枚使用するのにも行動権が必要になる。基本的には動きとしては1ターンに2回行動。基本的には2つ行動。相手の、あと攻撃権っていうのもあって、その式紙を待機所から戦闘区域に出すっていうのも1ターンに1回なんですね。だからカードを2枚プレイする。もしくは相手の攻撃プラスカード1枚。だいたい2回なんですね。で、カードの効果なんかを組み合わせて、一旦になるべく多くの動きをできるようにしていくっていうのが、このゲームになってきますね。だいたい、そんな感じですね。一試合は長くても20分とか、どうでしょうね。10分、15分ぐらいで。で、一応何がこのゲームいいかっていうと、キャラクター、式紙たちのね、設定がかなりしっかり作り込まれておりましてですね。すごいね、背景だったりとか、そういうのがあって、もともと、陰陽師とかっていうストラテジーゲーム、なんて言ったら、ロルみたいな感じのゲームが元になってるのかな、確か。そっちはね、私やってないんですよ。陰陽師とか、あと平安京とか、そっちのゲームですね。そっちのゲームが元で、そこから派生したゲームにはなるんですけど、すごい絵が綺麗なんですよね。とても綺麗。あと、よく世界観がいいとかっていう方がとても多いですね。あとそのバトルね、カードバトルの本当独特で面白いんですよね。 まあ、あとはね、運要素が結構大きかったりとか、デッキタイプによっては、その、サイコロ振って、まあ、4、5を出せば、そのカードの効果がプラスアルファで発動したりとか、まあ、運要素も、まあね、カードゲームでね、運要素を全く排除したいっていう方も中にはいるかもしれませんけどもね、そうなってきて、そういうバトルがしたい、そういう戦いがしたいんであれば、どちらかといえば将棋とか囲碁とか、そういったそっちの方、まああんまり運要素が多すぎるのもね、いまいちあれなんですけれどね。ただね、よろしくないところというかね、SSR の生成、まあ、他のカードゲームでも、その自分が持ってるカードを砕いて、SSR、まあ、一番レア度の高いカードを作ろうってなると結構大変だと思うんですけど、このゲームに関してはね、本当にカードを砕いて新しいカードを作るっていうのが、まあ大変で、その辺がね、ちょっと、まあでも式紙によってはね、SSR なくてもいいんじゃねみたいなのもいますからね。ただ一番の問題は、日本国内でのユーザー、アクティブユーザーがとても少ない。冒頭でもね、日本ではほぼ誰もやってないとは申し上げましたが、もともとこのゲーム、中国のメーカーさんが運営してるゲームでございまして、まあ、ね、本場中国大陸の方では、まあまあ、ユーザー多いみたいなんですけど、だいぶね、日本展開したとき、最初は結構ね、YouTube でバンバン広告流したりとか、あと、それなりにこうインフルエンサーとか、その、インフルエンサーというか、なんていうのかな、ゲーム実況者さんに案件飛ばして、なんていうんですかね、こう、盛り上げようみたいな感じにしててはくださったんですけどもね、スタートダッシュにもろ失敗しまして、おそらくもう、日本展開をほぼほぼ諦めているのかなっていうところなんですよね。とても切ないところではあるんですけど、だからね、本当このポッドキャストも果たして需要があるのかというか、このポッドキャストに流れ着く、たどり着く人がどれほどいるのか、そもそも需要というか、このゲームやってる人口が少ないのに、その少ない人たち向けにポッドキャストを喋ったところでっていうねだいぶ微妙なところなんですけども、ただ私がね、どうしても、ちょっと喋りたいなっていうところで、まあ、正直ね、私ね、そんなにこのゲーム強くない。ランクマッチなんてのね、あるので、ランク戦、まあ、こういうゲームしたことある方がおそらく聞いているだろうというところで、ランク戦があって、まあ、ね、ランク1からランク8まであって、その上に名士っていう、まあ、高ランク帯、一応高ランクになるのかな、名士っていうのが、その上にさらに大名士っていうのがあるんですけど、大名士一回もなったことないので、あと知識面でも、あんま使ったことない式がいっぱいいるし、ちょっとね、その辺、微妙なね、お前誰だよみたいなね、ところはかなりあると思うんですけどね。はい。まあ、式紙というかね、あとはその、ね、さっきから式紙言ってますけどね、このゲーム、百鬼異聞録妖怪カードバトルなんて名前がついてましてですね、私、妖怪が好きなんですよ。ね。皆さんもね、子供の頃から、子供の頃何かしら妖怪が出てくるお話だ、ほらゲゲの鬼太郎とか、最近だと妖怪ウォッチとか、妖怪ウォッチもでもだいぶ下見になっちゃいましたからね。まあ、何かしら妖怪には触れ合うとは、はて、ね、何かしら、ね、なんかこう、あ、妖怪みたいなね、そんな存在がいるのかみたいな。好きなんですよ、妖怪。 ねえ、だからその妖怪カードバトルってタイトル、サブタイトルについて、あ、面白そうだなと思って触ったのがきっかけなんですけど、ね、あ、そうそう、あともう一つこのゲーム日本で流行らない理由が、あれなんですよね。わかりづらい。いやでも初期に比べると、大体かなりチュートリアルは親切になりましたし、あとチュートリアルでもらえるカードもかなり使えるものばかりになってて、ね、大体かれこれ2年ぐらい経つのかな、リリースされて、うん、割と最初の方からやってる身としては、ああ羨ましいなーっていうところで、うん、分かりづらいっていうか、あとはね、日本語の翻訳がガバガバ翻訳で、これじゃ意味わかんなくないとか、使ってみて、はあ、そういう効果なんだとかっていうのがとてつもなく多いんですよね。うん、まあまあ、ね、日本のこの百鬼異聞録という、界隈のね、状態に憂えている一プレイヤーの一人ではあるんですけどもね。うん。あとは流行ってないがゆえに、ウィキとかがね、あんまないんですよね。うん。まあ、有志の方たちがね、ウィキ作ってたりとかするんですけれどもね。まあでも結構、環境デッキとかをね、知る方法が本当に自分で探さなきゃいけないのがね、本当初心者の方大変だろうなと思ってますね。だから本当に、そう、あと、でも初心者さん向けに指定システムなんてのがあって、まあ私も何人か弟子は取ってるんですけど、その既存の、プレイヤーの方にこう弟子入りみたいなのをして、で、その師匠となった人がね、そのデッキをこう、貸し出すよみたいな感じで設定しておくと、弟子の方はそのデッキを使えるととかっていうのもね、あったりして、ただな、ほんと大変ですよね。うん、いやー本当に面白いんでね、もうちょっと人口増えてもいいんじゃねえかなとかって思うんですけどね。先日ね、中国の本場の中国の選手たちと日本の選手、あとは、まあ、なんていうんですかね、他の、どこの国だっけ、台湾とかそっちの方と、まあ、国際交流戦みたいなのもね、あったりして、すごい盛り上がってはいたんですけど、まあ、ものすごいミクロというか、マクロというか、うん。小さな盛り上がりだったんですけど、日本では中国のね、ビリビリ動画とかあっちの方でも配信されてて、そっちの方は同節5000とかいったとかって言ったかな、すごかったみたいな。日本ではね、まあ YouTube で一応その国際交流戦の様子が配信はされておったんですけれども、まあ同節3桁行きそうで行かなかったんだったっけな。そんな具合でございましたね、本当に。楽しいんだけどなぁ、このゲーム。カードもね、キャラクターのイラストというか、一枚一枚すごい、ね、絵も綺麗だし、あと音楽もいいんですよね。だから、もうちょっと流行ってもいいんだけど。いやあと式紙もね、一応、まあさっきデッキの話さらっとしましたけど、ですね。種類ですね。グレン式紙、シガン式紙、セーラン式紙、青葉式紙って4つタイプに分かれてて、でその全部混ぜこぜでは作れないんですよね。うん、 でよくね、推しの式神を1体作って、あとその式神を軸に、シナジーなんかを考えて作っていくといいよって、まあ、ね、皆さん言うんですけれどもね、私自身推しの式神があまりいないというか、まあ、シガンっていうデッキタイプは好きなんですけど、とはいえじゃあシガンのデッキばかり使ってるかといえばそういうわけでもなく、やっぱ手に馴染む式神がいいですね。うん、式神というか妖怪たちというか、うん、いやーしかしながら浅い、うん、我ながら浅いことしか喋っていない。まあ本当ね、勢いで作ったポッドキャスト番組というか、まあこれ本当続けていけるかね、だいぶ不安ではあるんですけどね、一人語りっていうのもね、なかなか、まあ今まで配信遊びはね、何回かしてた時はあるんですけどね、ニコニコ動画だったり、YouTube だったり、うん、あとね、この百鬼分録っていうゲームは、まあ、YouTube でもね、結構動画上げてる方はいらっしゃるんですけど、ミラティブっていう配信、なんだろうな、なんていうのかな、配信アプリ、でなぜかその百鬼勢はそこに集まるんですよね。私も始めたばっかりの頃、本当に、まあ、とりあえず情報を集めなければというところで、ね、YouTube だいたい配信とかするとそのゲームやってる人が遊びに来てくれたりとかするので、そっち褒めでまずやってみようかなと思ってやったんですけども、いまいちで、まあもともとね、私弱小配信者だったのでね、そんな人もそう集まらないんですけれども、でいろいろ調べてったら、どうやらそのミラティブっていうアプリ、配信アプリになんかこのゲームやってる人が集まってるくさいなみたいな感じで、でそこからまあ、なんていうんですかね、フレンド増やしてったりとかしたんですけれどもね、うん、いやー本当面白いんだけどなー、このゲーム本当に本当ね、まあかれこれリリース2年ですけど、日本ではね、結構ね、ネットで検索すると百鬼分録差集みたいなのがね、結構ね、予測変換で出てきたりとかして、おいおいおいおいみたいな、ね、うん、まあ、だいぶ向かい風なんですけれどもね、応援していきたいですね、私は、ね、今日も遊んでたし、百鬼で、うん、ほんとね、情報集めるのはマジで大変だと思いますね、ほんとツイッターとか SNS とか使ったりとか、うん、まあ、あと誰か配信行くとかかなね。もうちょっとで、どうあるんだろう。本当リリース初期の頃はね、大陸の方だと、ほら、いろ、こういうこう、なんていうんですかね、ゲームって、なんていうんですか、コラボイベントみたいなのあるじゃないですか。こうね。サンリオとコラボとかしてたりしたんですよ。百鬼分録。2年前だと、すごいほら、鬼滅の刃とか流行ってたじゃないですか。だもんで、その、大陸の方だと鬼滅コラボとかやってて、おお、来るのかな、日本でも、と。こず。そんなことあるんだっていうね。こず。こずかー、みたいな。うん。またな、サンリオコラボとか、あと、くまモンとコラボとかね、初期の頃は、してたんですよね。うん。なんでクマモンだったんでしょうね。うん。いやー、もうちょっと頑張ってほしいところですね。ほんと楽しいのよ、このゲーム。さて、じゃあ、初回の配信なんですけれどもね、配信というか、ポッドキャストか。とりあえずこの辺で終わりにしていこうかな。ではエンディングです。それではエンディングです。こちらの番組を長々とお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想 あるかな。まあ、ございましたら、ツイッターハッシュタグに、100ラジとつけてお寄せいただけると本当に嬉しいです。励みになります。はい。ね、あと私もツイッターやってますので、まあ、まあ、お気軽にフォローというかいただけたらなと。いや、でもね、第1回目だったんですけどね、ろくなこと喋れてないな。本当にね、勢いで、ポッドキャスト番組ですんでね、うん、そういろいろ話し損ねているところがかなりあると思うので、まあ、その辺はねこれから拾っていこうと思います。そう、あとはね本当にいろいろゲームモード他にもいろいろあって、カジノだったりとか、あとは商店街、あと100分にいろいろね、ゲームモードあるんですけどね、そちらの方もね、紹介も今後していけたらなと思っております。はい。まあ、ほんとね、このラジオ、そもそも、ほんとね、まあ、狙ってる層というか、聞いてくれる層がものすごく少ないので、ここまで誰もたどり着かないだろうなっていうね、あと、たどり着いたとて、私の浅い喋りではちょっとというか、まあその辺もね、なんとか、浅い知識、浅い喋りが深みを増すよう努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ではね、今回はこの辺で、さよならと。